こんにちは。図書館だよりの時間です。デイジー図書の新着6点を紹介します。請求番号 D493 番、夏川宗介著、臨床の砦。命がけでコロナに立ち向かった小さな病院の知られざる記録。コロナは肺を壊すだけじゃない、心も壊す。なぜ今感染が起こったのか、我々は何をしてきたのか、そして何を見失ってはいけないのか。神様のカルテ著者、万感のドキュメント小説。請求番号 D494 番、辻仁成著、代筆屋。何かを待つというのは大事なことだ。待っているものが来ると信じている間は不思議なほどに力が湧く。手紙を待つという行為には生きる希望が潜んでいる。手紙を書くことには力がいるが、手紙によって勇気が生まれる。私はその力を信じてみたかった。手紙の代筆で人助けをする売れない作家の日々。人生観を変えるハートフルストーリー。請求番号 D495 番、多和田陽子著、アナーキ F の初恋祭り。10年ぶりに帰国したはずの日本、重ねたはずの手紙のやり取り。手紙、メール、スカイプ等他者との交流手段が変化する中で生じる誤配、誤変換。主に東ヨーロッパを舞台に、私とあなたの関係をユーモラスに描いた7つの短編集。請求番号 D496 番、和田秀樹著、80歳の壁。80歳の壁は高く厚いが、壁を越える最強の方法がある。それは嫌なことを我慢せず、好きなことだけすること。この壁を越えれば人生で一番幸せな20年が待っています。80歳を超えた人、これから迎える人、まだまだ先の人にもとても参考になる本です。請求番号 D497 番、鳥羽良著、剣客春秋、里見の恋。神田豊島町の道場主、千坂藤兵衛の娘里見は一刀流の達人。ある日、ならず者に絡まれていた若い浪人彦四郎を助けた縁で淡い恋心を抱く。里見の恋、彦四郎の行く末、悪名高き大盗賊の陰謀。江戸の町に大きな嵐が起こる。請求番号D498 番、北村薫著、詐欺と雪。第141回直木賞受賞作。両家の子女である栄子が、お月の運転手ベッキーさんとのやり取りを通じて身の回りの謎の真相に気づいたり、世の中のことを知っていくことで成長していく物語。3部作。続いて展示図書の新着23点を紹介します。請求番号3112番、佐々木城著、図書館の子。1937年の東京、隅田川で拾われた男が病院に運ばれてくる。身元不明の男は記憶を失っていたが、なぜかこれからやってくる戦火の時代を知っているかのようだった。時と戦い、時に翻弄される者たちを描く全6編。請求番号3113番、柚木麻子著、漢字のあっこちゃん。雑誌記者が目論む意地悪なアンチ記事。ゆとり社員が任された荷が重い忘年会の漢字など、あっこさんが鮮やかに解決。読んですっきり背中を押してくれるビタミン小説。頑張る元気が湧くあっこちゃんシリーズ第3弾。請求番号3114番、朝比奈飛鳥著、翼の翼。翼は小学2年生、興味本位で中学受験をすることになる。中学受験に経験のなかった母のまどか、加熱する親の心情を余すところなく描いた凄まじき家族小説。 請求番号3115番、青山美智子著、赤と青とエスキース、一枚のエスキース絵画をめぐる5つの愛の物語。メルボルンの若手画家が描いた一枚の絵画。日本へ渡って30数年、その絵画は二人の間に奇跡を紡いでいく。二度読み必至、仕掛けに満ちた傑作連作短編。請求番号3116番、阿古智子著、貧者を食らう国、憎悪審判、中国格差社会からの警告。共産主義の理想はなぜ歪んだ弱肉強食の社会を生み出したのか。中国社会の暗部に深く踏み込んだ研究者による衝撃レポート。格差社会の臨界点へと突き進む隣国をソフトランディングに導くことは可能なのか。日本人必読の書。請求番号3117番、姫野薫子著、ドールハウス。1992年に出版された小説なので、携帯電話のない時代の恋愛を中心に物語は進んでいきます。親の価値観に縛られて生きる理香子の恋愛の行方は。毒親育ちを扱った先駆けの小説です。著者による後書きもあります。請求番号3118番、立川志の輔著、大河への道。千葉県香取市、財政難の危機に瀕している地方都市が考えた地域振興策は、地元の偉人伊能忠敬を大河ドラマにすることだった。そのプロット作りを依頼された若手脚本家は、完成した地図が将軍に上呈された時、忠敬がすでに亡くなっていたことを知る。立川志の輔創作落語の書き下ろし、忠敬亡き後を描く感動作。ここまでは次郎丸がお伝えしました。